こんにちは。プレプリドンドンマス GR です。2026年7月14日のマス GR カテゴリーから計14本の論文をお届けします。1本目はアンドリュー・ダーリントンさんとマグダレナ・ビエルテルさんによるインデコンプセイブルソリューションズイズパーミュテーションブレスオブサイズ P の3乗&パーミュテーションブレーシーズオブスモールサイズ、サイズが P の3乗である置換ブレースを持つ不可分な解と小さいサイズの置換ブレースです。この研究ではヤン・バクスター方程式という非常に重要な方程式に対する集合論的な解を分類しています。特にこれ以上小さく分解できない不可分な解に注目しているのがポイントです。数えきれないほど大量にある解の中からいわば最小の構成単位となる不可分な解だけを抽出して整理しようという非常にストイックなアプローチですね。著者たちは置換ブレースを互いにソナ軌道に分解するという手法を用いて特定の構造を持つブレースを詳しく解析しました。その結果、基礎数 P に対してサイズが P の3乗である非同型な解が具体的にいくつ存在するかを導き出しています。さらに理論的な分類にとどまらず、YAPというシステムで動作する計算アルゴリズムまで開発したという点に実用的な情熱を感じます。このツールを使ってサイズが107までの置換ブレースにおける不可分な解を系統的に列挙し、公開データベースとして整備したとのことです。数学的な厳密さと計算機による力技が見事に融合した非常に充実した内容となっています。2本目はショーフェン・ワンさんによるアノート・オン・レフト・セミブラシズ左セミブレースに関するノートです。この論文では理論物理学や数学でとても重要なヤン・バクスター方程式の解を考えるために左セミブレースという代数構造を詳しく調べています。これは半群と群のペアに特定の分配法則のようなルールを組み合わせたものです。これまでの研究では有限の場合など限定的な状況でしか分かっていなかったのですが、著者はあらゆる左セミブレースに対して成り立つ一般的な構造を明らかにしようと試みました。まず左セミブレースの下方半群が常に矩形群になることを証明しています。ここまでの議論を丁寧に積み重ねて限定的なケースから一般論へと飛躍させた点に研究者としての執念を感じますね。さらにあらゆる左セミブレースを右ゼロ左セミブレースと右消去可能左セミブレースという2つの特別な型の一般化マッチ積に分解できるという構造定理を導き出しました。完全単純半群や直行半群といった概念を駆使して複雑な構造をシンプルに解き明かした素晴らしい成果です。3本目はパウラ・ヘンデルさん、クリストフ・メラーさん、レベッカ・バルデッカーさんによるコリジェンダム・トゥ・トランジティブ・パーミュテーション・グラップス・ウィズ・トリビアル・フォー・ポイント・スタビリザーズ4点固定部分群が自明な推移的置換群への訂正です。この論文は最大で3つの点しか固定しないというフィクシティ3を持つ有限推移的置換群に関する以前の研究を修正するものです。この研究の背景にはリーマン局面の研究にこうした群の性質を応用したいという目的があります。もともとの論文では白鬼部分群や3部分群の構造に関する分析に誤りがあったようで、それを正すために再検討が行われました。単純群の分類という大きな結果には影響しませんでしたが、より一般的なケースやフィクシティ4への拡張を考える上ではここを正確にすることが不可欠だったわけです。修正後の定理ではフィクシティ3を満たす群の位数は必ず3で割り切れることが示されています。また点固定部分群の位数が偶数か奇数かによって群がどのような構造を持つかが詳細に分類されました。特に点固定部分群が2群である場合には続き群や特定のプロジェクティブスペシャルリネアー群と同型な唯一の成分を持つことが証明されています。K 計算機台数システムのギャップを使って小さなケースを丁寧に検証し、理論的な穴を埋めていく作業は地道ながらも非常に誠実なアプローチだと感じます。これで今後の分類研究に向けた強固な土台が完成しましたね。4本目はギリゴランさんによるアイレダッキブルファスト SETS オブバンプフォームオモフィズムズジェネレートコピーズオブトンプソンズグラップス F の N 飛躍な速いバンプ同走者像の集合はトンプソン群 FN のコピーを生成するです。この論文ではある種の同走者像が作る群が実は全てトンプソン群という有名な群と同じ構造を持っていることを証明しています。具体的には区間上の正のバンプ同走者像からなる飛躍で幾何学的に速い集合が生成する群を考えています。以前の研究ではこの数 N が小さい場合にはトンプソン群と同型であることが分かっていましたが、 N が大きくなると別の構造が現れるのではないかと予想されていました。しかし著者はスワップムーブという局所的な組み替え操作を導入し、ダイナミカルな図式を扱いやすく変形させることでこの疑問に答えを出しました。ダイアグラム群の理論を巧みに使い、複雑な構造をシンプルなコアまで還元させるプロセスにはパズルのピースを完璧に組み合わせていくような快感があります。結果としてどのような飛躍な速い集合から始めても最終的には全てトンプソン群 FN という一つのクラスに集約されることが示されました。ダイナミクスと組み合わせ論的なアプローチを融合させて見事に分類を完結させた素晴らしい成果です。5本目はネプールラン・ジャンハザリカさんとクキル・カルパラジコワさんによるグループアクションスタビライザーグラフオブグループアクションズオブアグループオンアセット集合上の群作用の群作用固定部分群グラフです。この論文ではある群が集合に作用する様子をグラフとして視覚化する新しいアイデアが提案されています。具体的には群の作用一つ一つをグラフの頂点とし、それぞれの作用における固定部分群が自明でない共通部分を持つ場合に辺で結ぶという定義です。固定部分群といういわば作用の個性を表す部分が重なっているかどうかでつながりを決めるという視点が非常にユニークですね。論文では固定部分群が全て異なるという特別な条件を持つ部分グラフについても詳しく分析しています。さらに特定の群において実際にどれくらいの数の群作用が存在するのかを数え上げたり、グラフ全体がこの特別な部分グラフと一致するための条件を明らかにしたりしています。有限べき例群においてこのグラフやその他グラフが同来グラフになる条件まで調べていて、かなり徹底した分析が行われています。6本目はカロール・ドゥダさんとフ・アイタオグイさんによるローカル2グローバルフィックストポイントプロパティ4グラフィカル C4T4&C6 スモールキャンセレーションコンプレックスグラフ的な C4T4 および C6 超キャンセル副体における局所から帯域への不動点特性です。この論文ではグラフ的な小キャンセル提示によって定義される群においてねじれ部分群が有限であるかどうかを詳しく調べています。特に暇さまがった空間のように振る舞う副体上の作用に注目しています。研究チームは副体を四角形に変換する手法やガウスボネの定理を用いた曲率分析などかなりテクニカルな道具を駆使して攻略しています。特に個々の有限因数元の作用からねじれ部分群全体の作用へと橋渡しをする局所から帯域への不動点定理を導き出した点は非常に鮮やかなアプローチだと感じます。結果として C4T4 や C6 という条件を満たす提示においてねじれ部分群が有限であることが証明されました。さらにこの成果を自動連続性というトピックに応用し局所コンパクト群からの群順同型の性質についても結論を出しています。幾何学的な構造から群の代数的な性質をあぶり出す 非常に密度の濃い研究内容でした。7本目はジエモビとコスタナさんによるピュアホーモジーニアスアベリアングラックス純銅ジアーベル群です。この論文ではアーベル群の純埋め込みという考え方を使ってフレーセ類という概念を深く掘り下げています。純埋め込みというのは大きな群で整数で割り切れる要素が部分群の中でも同じように割り切れるという性質のことです。直接和成分であることよりも柔軟な条件なので無限に連なる部分群の列を考えてもこの性質が持たれるのが面白いところですね。論文では有限共生成群や有限群のクラスがフレーセ類になることを示し、それぞれに対応する唯一の極限群を特定しています。特に強到達不能奇数という非常に大きな奇数を考えたとき、そのサイズより小さい群のクラスがフレーセ類になり、純同時かつ純不変な唯一の極限群が存在することを証明しました。この極限群が特定の標準回群のサポート付き積と同型になるという結果は構造が非常に明快で驚かされます。最後にはこの強到達不能奇数という厳しい条件を緩められるかという問いを投げかけており、さらなる探求心を刺激される内容でした。8本目はジェシカ・アンザネロさんとショーン・エバーハードさんによるフィックストポイントフリーエレメンツインツーオービットパーミュテーショングラックス2つの軌道を持つ置換群における固定点のない元です。この論文は有限集合上でちょうど2つの軌道を持つ置換群において固定点を持たない元、いわゆる完全置換が存在するかどうかを深く掘り下げた研究です。もともと1つの軌道を持つ推移的な群については素数べきの異数の完全置換が存在することが知られていました。著者たちはこの考えをさらに広げて、2つの軌道がある場合にどのような条件で完全置換が現れるかというエリスさんとハーパーさんによる予想に挑みました。結論から言うと、2つの軌道を持つ群には完全置換があるか、あるいは固定点をちょうど1つだけ持つ素数べきの異数の元があることが証明されました。特に2つの軌道の長さが互いに素でかつ長さが異なる場合には必ず完全置換が存在します。証明のプロセスがとても緻密で驚きました。問題を単純群の場合まで絞り込み、さらにギャップという計算機システムで具体的に検証したり、ジグモンドの定理を駆使して素因数を特定したりと、現代的な数論の手法と計算機科学を巧みに組み合わせています。有限単純群の分類という巨大な道具を使いこなしながら予想を完結させた執念が伝わってくる素晴らしい構成でした。9本目はイケル・デ・ラスエラスさんとトンマゾト・ティさんとマッテオ・バンナッチさんによるエンジェル・プロバビリティ・インディース・プロダクト・オブ・ P グラックス P 群のリース積におけるエンゲル確率です。この論文では有限 P 群のリース積という少し複雑な構造を持つ群においてエンゲル語という特別な計算式が特定の要素になる確率を詳しく調べています。特にある要素になる回数が単位元になる回数よりも多くなることはないといういわば単位元の特別さを証明しています。研究の背景には無限群における高等式と確率的な高等式の関係という深いテーマがあります。著者の皆さんは交換子の計算や数え上げという地道な手法を組み合わせて解の個数の上限と下限を導き出しました。驚いたのはある種のプロ P 群においてエンゲル語が確率的な高等式にならないことを示した点です。つまり群が大きくなるにつれてエンゲル高等式を満たす確率がゼロに近づいてしまうということですね。さらにマサのハール速度を持ちながら内部が空であるという非常に不思議な性質を持つ閉部分集合をワードマップの逆像として初めて具体的に構成しました。理論的な厳密さと具体例を提示する突破力の両方が光る研究だと思います。10本目はマッティア・ブレシアさん、 エルネスト・イングロッソさん、マルコ・トロンベッティさんによるエートルションフリースーパーソラブルグループウィズトリビアルアウターオートモフィズムグループライブ自己同型群が自明なねじれのない超可解群です。この論文は数学の有名な未解決問題集であるコーロフ化ノートブックの問いに否定的な答えを出したという非常に刺激的な内容です。具体的には無限巡回群を因子に持つ有限の正規列を持つねじれのない群には必ず自明でない外部自己同型が存在するかという問題に挑んでいます。著者たちはまずグラフに基づいた有理 D 代数からヒルシュ長が13でクラス3のねじれのないべき例群を構築しました。そこにさらに生成項を1つ加え特定の自己同型によるルールを課すことで目的の群を作り上げています。この構築プロセスにおいてべき例群の構造を巧みに利用して外部自己同型を完全に消し去るというアプローチには非常に緻密な計算への執念を感じますね。最終的にヒルシュ長が14で全ての自己同型が内部自己同型になるというねじれのない超可解群の存在を証明しました。これにより長年議論されてきた問題に終止符を打ったことになります。11本目はマス RT からのクロス投稿でジュン・リャオさんとイクン・リュウさんによるブロックエクスティシティオブリダクションシンプルフュージョンシステムオン SNPSNP 上の簡約単純融合系のブロック特異性です。この論文では有限群論におけるエキゾチックな融合系とブロックエキゾチックな融合系の関係について研究しています。具体的にはある融合系がエキゾチックであればそれは必ずブロックエキゾチックであるはずだという予想に挑んでいます。著者は特定の P 群である SNP 上の簡約単純融合系に注目しました。有限単純群の分類という非常に強力な道具を使い交互群や B 型群さらには散在群まで考えられる限りの準単純群を一つ一つ丁寧に検証して可能性を潰していくという徹底したアプローチをとっています。その結果 N と P がともに3以上の場合この上の簡約単純融合系は全てブロックエキゾチックであることが証明されました。これにより過去にクレランドさんやパーカーさんによって構成された無限族の融合系が実際にブロックエキゾチックであることも確定しました。地道な検証作業の積み重ねで大きな予想を後押しする確かな証拠を提示した点に研究者の強い執念を感じます。12本目は CSGP からのクロス投稿でマシュー・フリードさんによるピッチウォールペーパーグラフィクスアライズフロムティルドゲームズ、どの壁紙群がタイル張りゲームから生じるかです。この論文ではバイマトリクスゲームのサポート副体を平面にタイル張りすることでどのような離散対称性群が現れるかを探求しています。驚くべきことに17種類すべての壁紙群がこれらのカバー上で作用することが証明されました。著者はグラフとしての解析とゲームとしての解析という2つのアプローチを組み合わせています。特に巨大なカバー上のナッシュ均衡の計算をたった一つのタイル上の計算にまで削減できるというホールディング補題を用いていて計算コストを大幅に抑える工夫がなされています。13種類のシンモルフィックな群は単純な直線的なカバーで実現できますが残りの4つの非シンモルフィックな群を実現するにはタイルを滑り共栄の半分として扱うという巧妙な方法をとっています。単一の誘拐なゲームでは決して現れないはずの滑り共栄のような対称性がタイルを並べるという相互作用のパターンから自然に立ち上がってくる点に非常にワクワクさせられます。最終的に利得のオフセットやエッジの重みを用いた装飾的なポリマトリクスカバーを導入することで指定した壁紙群と完全に一致する自己同型群を持つゲームを構築することに成功しました。局所的なタイルの構造と貼り合わせ方が 全体の対称性を支配するという一種の局所帯域原理が鮮やかに示された研究でした。13本目は CSIT からのクロス投稿で、アレクサンダーバーグさん、クエンドリムアールガシさん、ティエンユアンシュさんによるミニマムディスタンス&デコーディングオブコックシター構図、コクセター符号の最小距離と複合です。この論文では有限コクセター系という数学的な構造を使ってバイナリのコクセター符号という新しい線形符号を研究しています。これは有名なリードマラー符号をより一般化したものなんですね。研究の大きな成果はこの符号の最小距離に関する予想を証明したことです。具体的には最小距離が指定されたランクを持つ最小のパラボリック部分群の位数に等しいことを導き出しました。証明にはシャドウ符号という投影の手法やランクを選択したレトラクションという写像を使い、数学的機能法で攻めるという非常に丁寧なアプローチが取られています。さらにリードマラー符号で使われるリードのアルゴリズムを一般化した多数決論理複合アルゴリズムも提案しています。コクセター群という組み合わせ論的な性質を誤り訂正符号という代数的な性質に見事に結びつけた点に研究者の情熱を感じます。特にタイプ A の時にはちょうどリードマラー符号に一致するという結果は理論的な整合性が取れていて非常にすっきりしますね。最後はCSLG からのクロス投稿でタル・ワイス・ブラッドさんによるラーニング・サブグラップ・リレーションズ・ユージング・サイアミーズ・グラフ・ニューラル・ネットワークス、サイアミーズ・グラフ・ニューラル・ネットワークを用いた部分群関係の学習です。この研究ではある有限群が別の有限群の部分群と同型であるかどうかを判定するという計算群論における根本的な課題に取り組んでいます。アプローチがとても現代的で面白いのですが、有限群をケーリーグラフとして表現し、それをサイアミーズグラフニューラルネットワークという仕組みで処理しています。具体的には2つの群をそれぞれグラフとしてエンコードして埋め込みベクトルを作り、そこに群から直接得られる代数的な特徴量を組み合わせて最終的に部分群の関係にあるかを予測します。グラフが持つ構造的な情報と代数的な性質の両方をうまく融合させている点が非常に巧みですね。機械学習を群論という厳格な世界に持ち込んで構造的なパターンを捉えようとする試みには実用的なワクワク感があります。そんなこんなでヤンバクスター方程式から置換ブレース、有限群やトンプソン群、さらには小キャンセル複体やコクセター符号まで数学の奥深い世界を心地よく旅した時間でした。非常に刺激的でワクワクする内容でしたが、皆さんの知的好奇心に触れる回になっていれば幸いです。それではまた次回もお耳にかかりましょう。